はい、それではコリントの第2を開いてください。第2コリント、6章ですね。第2コリントの6章です。で、今週また来週ですね、午前の礼拝のみになるので、どうしようかなと思ったんですけれども、今週今からですね、今朝ですね、その、1節2節のみを扱って、そして来週に全体ですね、この6章全体を午前中の礼拝で扱っていきたいなと思っています。今朝は1節2節です。私たちは神と共に働く者としてあなた方に勧めます。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます。恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助ける。見よ、今は恵みの時、今は救いの日です、ということで、今日の説教題は、恵みを、神の恵みを無駄に受けないと、恵みを無駄にしないというところでありますが、という題につけたというか、ここから取ったんですね。私たちは、無駄にすることっていうのが、よくあるわけです。例えばある人からすごい高価な、食べ物をね、プレゼントというか贈り物でギフトでもらってですね、冷蔵庫に入れました。生物だったらね、冷蔵庫に入れて、で冷蔵庫の片隅に入れたままですね、もう数ヶ月が経ってしまって、冷蔵庫なんかちょっと臭いなと思ったら、その中ですっかりその生物が腐っていたと、いうこの無駄に受け取ってしまったということが、経験上ね、分かるかと思いますけれども、神の恵みを無駄に受け取ってしまうということがあるんだということなんですね。でパウロはエペソの2章の8節で、この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです、それはあなたから出たことではなく神の賜物です、とこうあります。恵みのゆえに信仰によって救われたのに、その賜物を台無しにしてしまうということが、ここで言っている神の恵みを無駄に受けるということになります。で、今なんでパウロがこのことを話しているのか、コリントの人たちに話しているのかということをですね、ちょっと考えたいと思いますけれども、コリントの人たちにキリストを伝えて、イエス様を彼らが信じて恵みによって救われたんですけれども、その後で、偽使徒、偽教師たちの惑わしがあって、彼らの一部が、パウロに対して強い疑いを持って、いたわけなんです。で、その信頼回復のためにパウロは自分が神に立てられた人であることを弁明しているんですけれども、でこのように弁明しているというのは自分が守られるためではないんですね。実はこれずっと彼は言っているんですが、あなた方のためですとこう言っているんです。で、その彼らが疑い、またこの、その偽教師たちの影響を受けてですね、煽られて、そしていろいろなことをやっている中でですね、この神の恵みによって救われたのに、考えなくても良いことまでも考えて、このいろんなことを言ったりやったりしていて、パウロから心を閉ざしていたわけなんですね。で、そういうことをやっている中で、前回のね、午後の礼拝で学んだんですけども、そこでね、横の関係だと思っているところは、実は縦の関係がねから来てるんですよ。実はつまり神の恵みによって救われたにもかかわらず、何か余計なことをやって、違うものを信じているというか、違うところに立ってしまっているということが、起こるわけなんです。で、本当にこれはね、大きな課題で、初めにイエス様を聞いて信じるということ、そしてそれをとどまっていて、その信仰のうちにとどまっていて、最後まで忍耐してイエス様に期待をかけていく、希望をかけていくっていうのは、これね、本当に大きな課題で、むしろ後者の方が大きな課題だと思います。ですか？で、日本ではですね、残念なことにこんな言い回しがあるんです。日本のクリスチャンの信仰平均寿命は3年。これね、どこから来たのかなっていうことを調べてくれた人がいて、 まあ、実はね、あんまりこう頼りにならない数字なんですね。まあ、ある専門の方が、この平均寿命、ある教会の、この洗礼を受けてから、まあ、教会にとどまっている年数が 2.8 年だって言うんですね。だからね、全国の教会を調べたわけじゃなくて、ある教会のみを調べただけなんですね。けれどもですね、これはまあ一つの教会だけなんだけれども、やはりこれは非常に大きな課題としては、やはりた結構まといてる、まあ、表現ではないかなと思います。初めに信じるということ、恵みによって救われたということにそれでとどまっているということがどれほど大事かということを教えてくれます。で、前回これ6章って、ね、実は、まあ、どこの聖書もそうなんだけど、こう章って後付けなんですね。だからこの手紙を読んでいくときに、この章でこう区切られているわけじゃなくて、もともとなかったから、なんか違う話っていうふうにどうしてもこう見てしまうわけなんですけども、これがそうではなくて続きなんですよ。で、前回の学びのところで5章の18節19節に、こう書いてましたね。これらのことはすべて神から出ています。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、背きの責任を人々に負わせず和解の言葉を彼らに委ねられました、ってこういうふうに言って、それでパウロは神と和解させていただきなさいってこう言ってるんですよ。この神の和解が与えられたっていうことはもう福音の始まりですね、基本なんですね。まあ、前回の学び覚えてるでしょうかね。私たちがこの何か悪いことをやったら神が罰するというような関係ではなく、はたふとですねこういうふうに考えてしまう、なんか神様が悔い改めなさいって言ってですね、もう悔い改めなかったらもう許しはないよっていう、こう脅しているっていうふうに感じることがある、それに受け止めてしまうことがあるかもしれませんが、これは間違いなんですね。ここで書いてある通り、神の和解を受け入れなさいということは、すでに神様も和解を用意しておられるんですね。キリストにあってその責めをですね、背きの責めを全部ご自身に受けてくださったんです。だからあとは心を開いてその和解を受け入れるということです。だからもうすでにこっちの方は和解してるんですね、神側としては、というか神側は和解をしてるんだけど、心を閉ざしていることによってそれを拒んでいるから、結果的にその和解っていうか敵対関係のままでいるっていうだけなんですね。で、それがなんかお前らこれな、受け入れなかったら直撃みたいな感じでね、こうなんちゅうかな、それ地獄の苦しみもイエスも十字架で受けてくださって、もうすでに。だから自分が拒んでいくっていうことは、まあその結局、まあ自分から離れていってしまうということで、これイエス様を信じ受け入れたはずのコリントの人たちに和解を受け入れなさいって彼言っちゃってるんですよ、パウロが。というぐらい彼らは福音への恵みの中にとどまっていなかったっていうことなんですね。またそこに戻らなきゃいけないということで、この懇願しているこのわけなんですよ。神はですね、今見たようにこう罪人に対してご自身の方を傷つけるという、このそして受け入れようとするですね、心の広いお方なんです。ですね。まあよくわかる例えをイエス様が言われて、私がクリスチャンになってね、間もなくしてある牧師さんがね、説教した題名が心に頭にこびりついてね、どういう説教台かってね、5時からの男っていうね、何なんだろうってね、5時かっこよくないのか、5時からの男って。で、それは何かっていうと、ブドウ園で日雇い労働の人たちのことをイエス様がお語りになってですね、この日雇い労働はもう本当にその時に雇われることを待っていて、あるところでたむろっているわけですよ。で、このブドウ園の主人がですね、その9時朝にこう行ったらですね、そこでたむろっていたので、お前ちょっと来ないかって言って、1デナリね、当時の賃金はだいたい1デナリだったんですけども、1日分ね、この1デナリでやんないかって。で、これでOK っていうことで働き始めたんですよ。で、今度正午ぐらいにまた主人が行ってですね、これにたむろしてるから、じゃあ来ないかって言ってね、また来始めたんですよ。で、終わる時間は6時なんですけど、5時 ゴジェにまた行ってですね、主人はちょっとこれ例えがどんどんおかしくなってくるんだよね。これ実際の話とちょっとずれてくる。でもこれイエス様ポイントがあってね、ゴジって超遅すぎじゃんね。まあ、バブルがカフェでサボタシしてさ、これチラシ配ってるとさ、だいたいね3時半ぐらいになるともう来ねえかなみたいな感じでさ、こう感じてしまう。で5時ですよ、5時ね。で5時になるなって、そしてまた立ってんのこのねいるんだよね。もう何やってんだこんなところでって、来なさいってこう言って、そして6時になったでしょ。でこれ払うじゃないね、1デナリ。そしたらね、5時からの人たちから払って、しかも1デナリなんですよ。だからって思って、9時からの人は俺たち2デナリ3デナリって思ったら1デナリだったんですよ。おかしいじゃんってこう言ったら、お前の方がおかしいじゃんって主人が言って、だって1デナリで約束したじゃんって。でこういうふうに最後に言って、それとも私が気前がいいのであなたは妬んでいるのですか。気前がいいお方なんです。つまり神はとことんお救いになりたいお方で、そして出鼻をくじかれてずっと後になっている、そのまだ救われてない人たちのことも本当に救いたいと願われて、あまりにも気前がいいので、同じ永遠の命のですね、このたあの、この賜物をですね、プレゼントを同じように与えてくださる、というこう広いお方なんですよ、心が。でその神の施設、キリストの施設、代表として私たちはいるんですよと、このパウロは言ってますから、当然ながらパウロたちの心も彼らに開いていたわけなんです。けれども彼の方が閉ざしている、狭くしている。けれども彼らは気づいてなくて、パウロの方がなんか脅している。これ手紙って結構さ、書き言葉って結構伝えるの難しいよね。コリントの手紙ずっと学んでるとね、こう分かってくるの、現代のね問題にすごいいろいろつながっていて、SNS とかでね、文字でね、あとメールもそうじゃん。この書き言葉だとこう誤解する時ってありますよね。こう実際に会って顔の表情を見たりとか、こう空気で、あ、この人なんだこんなこと言いたかったんだっていうものがですね、こうずれていくじゃないですか。でそれ実は自分のその時の心の状態でね、こう読めるものが変わってっちゃうんですよね。この気持ちが自分の方でこう影響を与えちゃうんだよね。これ相手は全然怒ってないのに怒っているように見える。例えば聖書もそうでしょ、ね、あなたはどこにいるのかってこうアダムとエヴァに聞いたらさ、僕たちはさ、怒ってるこれ怖ーとかってなって、それは自分が神様もともとビクビクしてるからそれに怖くて、そうじゃなくて心を広いお方だから、どこにいるんだっていう迷子を探しているようなお父さんの声なのに、そういうふうに聞いてる側が。でコリントの方でもそれが似たようなことが起こってて、で特に当時の SNS はですね、エペソとコリントっていうのはすごい船が通ってたから、こう手紙のやり取りが結構あったんだよね。こうでそれでなんかこうどんどんどんどん彼らが、パウロたちは愛してやまないからいろんなことをやろうとして、いろんなことを語ろうとしてるのに、ますます怖えってこうなっちゃって、それで心を閉ざしていたっていう感じなんですよね。でなんでそういうふうになってしまったのかというと、その福音に立ってなかった、恵みから離れていたっていうところがあってね。でいろんな肉の問題があったところで偽教師たちがやってきて、で偽教師たちはね、結局パウロがこう変なんだって話をしてですね、そしてちょっとこう立法主義のこう教えをね、こう話してたんですよ。立法主義ってのはだから割礼を受けたら救われるとか、こうモーセの立法を守ったら、このイエス様を信じるだけでは足りないと、でモーセの立法を守ったら救われるんだと、まあ、こうユダヤ主義者とも呼ばれますけれども、こういう人たちがこういて、でパウロは別に十二使徒の一人じゃなかったんですよ。わかります？イエス様を目撃、復活を目撃、その場ではしてなかった。後でダマスコに行く途上でイエス様に会ってますけれども、だからこう最初から不利なんですね。こうでそこをその弱みをですね、つけ込んでですね、こうパウロはダメだって、私たちエルサレムから来たみたいな、そういう感じで話してって、でそれで、自分の方に引き寄せていくわけなんです。でイエス様じゃなくてですね、いいですか、これすごい大事ですよ、これもうすごいちょっとリアルな具体的な話、イエス様じゃなくて 誰か指導者につく、まあ、ちょっとカルト的って言ったらいいかな、まあ、カルトまでいかなくてもですね、その指導者につくとですね、絶対無理が出ます。イエス様はそのままの皆さんを受け入れておられます。そして内側から御霊によってキリストの似姿へと変えてくださるんです。これ自由でしょう。けれども人につくっていうことはですね、型にはめられていきます。明石清正につかないでくださいですね。そしたらね、それ合わない部分たくさん出てきますよ。でしょ、俺そんなね、やばいよね。そうするとね、あ、明石さんに合わせなきゃいけないってなるでしょ。じゃ絶対自分がこう合わないっていう、こういわゆるなんていうかな、在籍感が出てくるんですよ。だから今度それを埋めるために一生懸命頑張る生活になるから、もう完全に恵みから離れちゃってるんですよ。であとそこで平和がなくなる。キリストこそが私たちの平和で、2つのものを1つにするんだっていうのはエペソ書の2章に書いてありますけれども、平和がもうそこで損なわれてしまう。信頼関係がなくなってしまう。だからパウロはここで無駄にしないでくれと、恵みを無駄に受けないでほしいと、元に戻らないでほしいと、でこのようにお願いしているわけなんです。だからね、努力が必要。恵みにとどまる努力って、でこれあの努力っていうとなんかまたなんか頑張りのように聞こえちゃうかもしれないけど、そうではなくて、キリストが私を救ってくださったというこの喜び、イエス様の愛、平安、これはね、努力して守っていく必要があるんですよ。そうでしょ、あの愛し合ってる夫婦が努力するでしょ。いつまでも気持ちに頼ったらアウトでしょ。もうそれはもう結婚してる人全部分かってると思うけど、もうその時好き好きってなってたのをさ、結婚でもね、努力しないと、もう死ぬほどの努力する時もありますよ。試練が出てきたりとかですよね。でそれと似てるんですね。努力が必要 で例えばバルナバがですね、アンティオキアの教会で異邦人がイエス様を信じてったっていう話を聞いて行ったらね、本当にそうだっていうのを聞いて感動してたんですね。こう言ってますね、使徒の働きの11章の23節で、バルナバはそこに到着し、神の恵みを見て喜んだ、そして心を固く保っていつも主にとどまっているようにと皆を励ましたと。だから本当に恵みを見て喜んだんだけど、心を固く保っていつも主にとどまっているようにと皆を励ましたって言うんです。主にとどまっているという営みが大事になるんです。だからイエス様を信じて受け入れた方々に、もう直接僕もこうね、お話しして信じたっていう人、まあ、ここにもいらっしゃいますけれども、3つのことを必ず話します。まずお祈りを始めてくださいと、神様に話してくださいと、これ1つ目でしょ。次に神から聞いてくださいと、だから聖書を通してね、神から聞くと、だから聖書を読みましょうということですね。で3つ目が、同じようにイエス様を信じている人たちと交わりましょう、教会に集いましょうと。でこの3つは本当にもう基本ですね。時間のある時とか都合がついたらって横に追いやるものではないんです。私たちの体を保つためにご飯を食べるのが時間のある時とか都合がついたらって言わないじゃないですか。私たちが仕事をしている時に時間のある時とか都合がついたらって言わないじゃないですか。なおさらのこと、永遠の命という報いが与えられている恵みのうちにとどまるのは余暇ではなく正反対の死活的なものになるわけなんです。とどまるということ、そこに神の恵みが注がれていきます。でね、ペテロが第二の手紙の最後にこう言ってるんですね。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。成長するっていうのは恵みと知識、イエス様の恵みと知識です。どれほどイエス様が恵み深いお方なのかを 経験していくことによって成長します。だからね、交わりが大事なんです。だってさ、毎日いろんな仕事してさ、いろんなことやってて、なんかもうニュース見たら、まあ、もう私も見すぎなんだけども、ウクライナのさ侵攻の話してさ、もう朝から晩までなんかどうなって、戦況がどうなってるかってやっぱ気になっちゃうだよね。だけれどさ、そこで忘れちゃう恵みがあるんですよね。主が王座におられるっていう恵み、もう全部神様が見ておられるっていう恵みですよ。そして今日の朝ですね、ある記事を読んでた、ウクライナの記事を読んだら、でもクリスチャンの方だったからよかったんですけれども、あの罪人のね、妬んではいけないと、その人には必ず終わりが来るって、でこれ箴言の言葉でね、そう、恵みでしょこれ。あ、神様がちゃんと悪を裁いてくださるっていうのね、恵みじゃないですか。でこうやってこうデボーションがすごい必要なんですよ、朝にですね。あのまたあのいいですよ、時間のある時、お仕事でね、こうお昼休みに聖書開くであるとか、ちょっとお祈りするとかですね、あのいつもこう見ている世界で生きちゃうから、あの本当にテンパってくる、テンパるっていうのはなんかね、分かるでしょ、ね、心騒いじゃうし、なんかいろんなことあっちゃうし、疲れちゃうし、でもお祈りするとね、こう聖書が見えるんですよ、神様のね。そして、あ、恵みなんだなって、これをね繰り返していくことによって成長が、あのいわゆる食物が育ってって実を結ぶっていうね、でこういうふうになっていくんですよってことなんですね。それで今言いましたように、あ、やっぱり読もうかな、第二ペテロのね一章のね、五節から八節をお読みします。だからこそあなた方はあらゆる熱意を傾けて、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、私たちの主イエス・キリストを知る点であなた方が役に立ってないものとか、実を結ばないものになることはありませんと。ですね、最後に実を結ばないものになることはないよってこのように言っています。で、私たちがこのようなとどまることをしているときに、実を今言ったように結ばせてくださっていくわけですね。で、100倍の実を結ばせるとイエス様は約束してくださいました。これが種まきの例えでですね、30倍60倍100倍良い土地に落ちたら、だから私たちの役割はこの本当にデボーションなどしている中でね、あの自分の心がね見えてきたら、早速良い土地になるように、まあ努力することですね。何かって言ったら、いわちがまずある。あ、まあ最初は道端、道端はね、御言葉聞いている時点でないね。あの皆さん、御言葉を聞いてもなんかもう記憶にさえ残らないみたいなさ、まあ心が完全に固い人のことを道端って言いますから。で、皆さんは違う。だけども2つ目と3つ目はですね、課題なんですよ。2つ目は、岩地なんです。で、これイスラエル行くと分かる、日本でね岩地って少ない。イスラエルは岩だらけで、そこでのイスラエルの特徴は、このね岩地っていうのはね、わずかに岩の上にね、こう土がこうさーっとあるんですよ。で、こう岩ってあったかいでしょ、こう日が当たったらね。だからこう2月の半ばから3月に行くと、もうびっくりなんですよ。2013年にイスラエル旅行をやった時に、私はね、日本人には砂漠をぜひ見てほしいと、イスラエルの南の部分ですね、砂漠に行ったらですね、緑だらけなんですよ。あれれってこうなっちゃって、なんでかっていうと、それだけね、一気に花が咲いて一気に緑ができるっていうんです。ところが根が、あの土が浅いので、ちょっと暑くなったらすぐ枯れちゃうんです。あっという間に花がしぼんじゃうし、緑がなくなって、もう4月の終わりか5月あたりになると、またそのいわゆる砂漠っていう風になっちゃうんですよ。で、これがこういう心が表面的に御言葉を受け入れている時の状況で、全く心が硬いのに、なんか表面的に、ああすごい、ああ素晴らしいって、例えばジーザスの映画を見たらね、イエス様の映画を見て、ああすごい、おおってこうなって、で、こういうふうに感情の面で受け入れていっても、全くこっちの方が硬いので、あの何かちょっと都合の悪いことがちょっとでも起こると、もうやめちゃうんですよね。だからこうデボーションしてる時に、あれ、僕ちょっと、あれってね、こう 今までのかなり表面的だったんじゃないのってこう分かってくる、聖霊が示してくださるんですね。でその時に、あ、ちょっとやっぱ取り組まないとなと、イエスも本当にイエス様と取り組んでいかなきゃいけないなって、こう御言葉を見てね、イエス様を見てって、あ、自分っていかにこう何て言うかな、あのこう表面的群衆みたいについていったな、イエス様にっていうのをこう分かってくるわけじゃないですか。でこれが一つある。で次三つ目が、あのこの茨なんだよね。茨のところに種が落ちちゃうから、あの実が結ばれないうちにこう絡まってきちゃって出てこなくなるっていう、でこれが世の思い煩いや富への惑わしだとあるんです。でイエス様に従うっていうのはですね、こう選択優先順位の道だっていうふうに覚えておくといいと思います。私を愛するよりも、この父や母や兄弟とかを愛する者は私の弟子にはふさわしくないと、とこのようにイエス様は言われて、でもっとすごいのは、これイエス様十字架に向かうというか、エルサレムに向かうときに、そういう父や母やね、に自分の命でも憎まなければ私に従うことはできない、憎むっていう言葉を使ってるんです。でこの憎むっていうのは、親を憎めとか兄弟を憎めって話じゃないんですよ、いわゆる感情面でではなくて、それほどの優先順位をつけるのには決意が必要、決断が必要だということなんです。いろんな大事なことってたくさんあるんですよ。でもイエス、神を主としていくっていうことは、その結婚関係とか、まあ地上で言ったら結婚関係にあるような決意なんですね。例えば女の人だったら、イケメンの男の人たくさんいるじゃないですか。それは自分の旦那よりもかっこいいなと思う人たくだから俳優になれるわけでしょ。で男の人たちはもう美人の女優さん、うわーってたくさんいるわけじゃないですか。だけどこの人が一番いいんだよって、世界の中でって、わかりますよね。結婚してる人はね、この人が一番いいんだよ、一生暮らしていく人なんだよってこう決めるわけでしょ。でその時にどんなによく見えたってこっちだよっていうふうに選択をしてるわけですよ。でこれイエス様が一番なんだよって、イエス様なんだよって、他にもこれ悪いものじゃないんですよ全てね。でこの人たちをだからないがしろにする人っていう話でもないんですよ。親を敬いって書いてあるし、そして扶養する、だからこのパウロがだけ第一テモテかな、親をね扶養しないものはね不信者より悪いって書いてますから、だからするんですよ。するんだけどイエス様が一番になっていないことが、その言い訳っていうか、いつの間にか優先順位がずれて、イエス様が一番じゃなくて、なんかたくさんある神のうちの一つっぽくなっちゃう、八百万の神になっちゃうんですよ。イエス様はその八百万の神の一つっぽくなっちゃうんだよ。イエス様が主であり神であるっていうことは、本当にその選択をする必要があるわけなんですよね。なのでこの思い煩いってね、戦いです。でもこれデボーションすることによって、まあ、デボーションって言ってはその朝に祈るとか、時間をとって神様と時間を過ごすって意味ですね。そういう意味で言ってるんですけども、デボーションって、ディボートっていうのはね、こう捧げるっていう感じかな、こうそこにはまるっていうか、捧げるっていう感じね、没頭するみたいな感じ、イメージとしては英語のね。でその、日本語でいい訳がねあってね、静止の時、静かに思う時っていう、まあ、これもいいかな、まあ、どっちでもいいんですけども、要は神様と時間を過ごすと、時をですね持つことによってのみ、このあれですよ、自分のこの思い煩いっていうのは一体何なのかなとか、惑わしって何なのかなってこう見えてくるんですよね。でそしたら雑草抜きすればいいんですよ、雑草抜き、なんかこの茨があったらこう取ろうって、取ってこうと、これやって変えてこうと。まあ、確かに今起こったのこうあるものはすっごく、案件はすごい大事なものだけれども、やっぱこれはもう神様に任せなきゃいけないよってということですね。でこれをやっぱりこう一人一人がね試されるわけですよね。まあ仕事してる人だったら仕事だし、まあ夫婦、うちの夫婦だったらこう病院のこととかね、あるわけですよ。癒しは医者じゃなくて神様だっていう、こう選択をし続けるっていうのは、これ本当に戦いですよ。で、こういう戦いをしていく中でね、神が必ず100倍、30倍、60倍、100倍の実を結ばせてくださいます。これが恵みです。 で次にパウロは次に何て言ってるかって言ったら2節を見ると、本文戻りますよ、6章の2節、神は言われます、恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助ける、見よ今は恵みの時、今は救いの日ですと、こう言ってます。でここの箇所は、こう引用している箇所はイザヤ書の49章の8節なんですね。まあ同じことが書いてあるのであえて別に読まないんですけれども、そのイザヤの何、大丈夫、イザヤの予言は、皆さん読まれましたかね、イザヤ書って読まれましたかね。イザヤの予言はですね、こう1章から39章までこう結構こう神の裁きについて書いてありますけども、40章でガラーッと変わるんですね。で慰めよ慰めよと、でこのように、こう呼びかけているところから、始まります。ちょっと読みますね。40章の1節と2節、慰めよ慰めよ私の民よ、あなた方の神は仰せられる、エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ、その苦役は終わり、その咎は償われていると、そのすべての罪に変えて2倍のものを主の手から受けていると。神は、ご自分の身怒りを、怒りをイスラエルに注がれました。それがバビロン捕囚であります。このエルサレムが破壊されてバビロンによって、そして捕囚の民としてバビロンに連れて行かれたっていうところで、神様はこのイスラエルが神に背いていた報いをお与えになったんですけれども、それは神の最終目的ではなくて将来の希望を与えていて、そして70年後には帰還させると、帰らせるという慰めを与えてくださるという予言なんですよ。でこれが、そのバビロンの時のみならず、最終的に人間の歴史の中で人々が罪の中に陥って、そして神に裁かれなければいけないところを神が慰めを与えるキリストを送ってくださるというですね、罪に対して2倍の慰めを与えるという、恵みを与えてくださるという、この予言になっています。だから40週以降ね、ガラッと変わってね、もう慰めがずっと続くんですよ。でその中で49章なんです。49章、主はこう言われる、恵みの時に私はあなたに答え、救いの日に私はあなたを助ける、こういうふうに神がおっしゃっておられるわけなんです。だからイエス様が来た時以降ですね、今に至るまで恵みの日であり救いの日なんですね。だから今イエス様を自分の救い主として心に受け入れて、心に受け入れるのであれば救われるという恵みの日であると、この慰めが誰であっても信じる者に与えられているということなんです。だから心を窮屈にしてしまってはもったいないんですね。もったいないんです。幼子のようにもそのまま素直に主のもとに行けば豊かな憐れみが注がれる時代に私たちは生きているんだということですね。でここで今はっていうのをパウロ強調しますね。今はって言ってるでしょ。今は、見よ今は救いの時、今は救いの日ですと。事実そういう時代に入ったよっていうこともそうなんだけれども、今はっていうのがすごい大事で、招きなんですね、これね、招き、今受け取りなさい。けれども多くの人が都合が良くなったら考えてみますってこうなるわけですよ。都合が良くなったら、恵みって都合が良くなったら受け取るものじゃないんです。だいたいそのね、都合が良くなったらっていう時って、自分がそれを受けるにふさわしい状況になったら受け入れますって言ってるから、もう恵みじゃその時点でなくなってるんですよ。自分がそれを受け入れるに、なんか受け入れる心が整ったらそうさせていただきますみたいな、ね、 そうじゃないんだよ。もみくちゃにされて目の前で、もう自分はもう受けるに値しなくて、もう惨めな状況で、やんだくなって自分のことをね、もうダメだとね、こういう時にそのまま行くもんなんですよ。だから放蕩息子の例えで話すならば、放蕩息子が超惨めになって。豚が食べてる餌さえも食べたいってね、これユダヤ人の例えだからね、豚って汚れてるの、その餌さえも食べたいと思う空腹になったの、空腹になった時に、何もそのまま行ったじゃないですか、お父さんのところに。ですよね。悔い改めてね、そのまま行ったでしょ。だけれどもさっきのね、ちょっと都合が良くなったらって言ったらさ、いや今ちょっとね、この汚い服だからちょっとこう綺麗にしてって、そしてもうちょっとこうなんかお金もちょっと貯めといて、でそれでなんかお父さんを受け入れてくれるかもしれないって。じゃないでしょ。憐れみを恋に行ったんですよ。惨めですよ。情けないですよ。けれどもだからこそ恵みなんです。だから今は恵みの時、今は救いの日なんです。で、同じようにイザヤ書ですね、先ほど説明したようにこの慰めのメッセージですが、55章の6節7節にこう書いてあります。主を求めよ、お会いできる間に、呼び求めよ、近くにおられるうちに、悪しき者は自分の道を、不法者は自分の計りごとを捨てされ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる、私たちの神に帰れ、豊かに許してくださる、ということで、お会いできる間に、近くにおられるうちに、ということで、自分に心に悪や罪があるならば今主に立ち返りなさい、ということですね。で、無償で与えるわけです、神様。ここに書いてある無償、無償っていうのはだから対価払わなくていいんです。黙示録って聖書の一番最後でしょ。で、その黙示録の最後の最後のところに、乾くものは着なさい、命の水が欲しいものはただで受けなさいと、ただでってこう言ってるんです。で、一昨日ですね、バイブルカフェに手作りのキャロットケーキを妙子が作っていたので、それ宣伝を見ていらした方がおられました。で、僕はチラシ配ってたので、すぐ電話来たね、お客さん来たよって言って、で行ったらですね、あれ、もう帰ろうとしてるんですよ。で、って思ったら、後で妙子に聞いたらですね、なんか聖書を話を聞くっていうのが文言でチラシだったから、それとあなたが言ったかな、
じゃなくて、聖書の話を聞かないとダメなんですかね、
だから多分その文言を見たんだよ、このチラシのね。で、それで聞かなくてもいいよっていうふうに彼女答えたんですよ。それは申し訳ないって言って書いちゃったんです。わかります？恵みじゃなくて取引というふうに決めつけてですね、それで書いちゃったんですよ。意味わかりました。これ難しいんですよ、恵みって、そのまま受け取るのって対価だから、宗教でさえがそのように見られて、キリスト教でさえがそのように見られてるから、聞かなくてもいいんですよってことが信じられなかったんですよ。なんですよね。ただで受け取るからこそ恵みなんです。そして今受け取るからこそ恵みなんです。何か自分が整ったか、対価が払えるようになったらとか、じゃあもう遅すぎるんですね。それだともう腐っちゃうんですよ。恵みのなんていうような美味しいものが美味しくなくなっちゃって、腐ったものになっちゃうんですよ。だから本当に、ここでね、この神の恵みを無駄にしないでくださいっていうね、言葉です。これはもう最初にイエス様を信じる時のみならずですね、私たちが日々の歩みの中で、受け取り続けていきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に御言葉を感謝いたします。今ここで、本当にこの語られあなたからの語りを受けた一人一人が、このなんか都合がついたからではなくて、本当にそのまま、素直に子供みたいにこう応答していって、この周りのこと考えないで、で計画も考えないで、そのまま本当に従っていくという勇気を与えください。そして いろいろこの自分にくっついている余計なもの、贅肉を、霊的な意味で贅肉を本当にそり落として、どこスリムになって、ただあなたの前に、こう出ていくという歩みを、どうかしていくことができるように、どうか助けてください。聖霊様が力強く働いてくださり、心を動かしてくださり、そして満たしてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
最後に一曲賛美したいと思います。お待ちください。